人の世の喜びや悲しみを映して歌は時代を超えて流れていきます。ふるさとの歌、懐かしい歌、その歌を全国各地に訪ねる五木ひろゆきさんの歌の旅人です。
思い出の歌を訪ねて旅に出る、あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌い、また会いたくて。
テーマ曲歌の旅人をお聴きいただきました。作詞は五木ひろゆきさん、歌は松原健さんでした。五木さん、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしく。
歌の旅人、本当に各地を旅してまいりましたが、今日は佐賀県です。
僕の出身地の福岡のすぐお隣ですから。
そうですよね、
はい、今日は楽しみにしてやってきました、
はい、やっぱりお隣ですから結構よくその土地のことはご存知ですか。
そうなんです。隣といってもね、境目に瀬振山脈っていう山があってね、向こうはもうすぐに佐賀ですから、なんか一体感がありますね、ほとんど。
あ、
ただこんなに近くお隣の県なのに気風が全く違うっていうのが実に不思議なところで、僕らやっぱり福岡の人間っていうのはよく気が荒いとかね、お酒を飲むとかね、いろいろ言われますけども、まあ割と元気で、そして華やかで賑やかなことが好きでおしゃべりっていうんですけど、やっぱり佐賀はねガラッと違うところがあるような気がするんですよ。
はい、
ですからその辺を今日は楽しみにお話をしていきたいと思います、はい、
ね、なんか責任感が強くて謹厳実直って感じですよね佐賀の方ってね。北西に玄界灘、南東に有明海と、もうたくさんの海に面したところがある地形のね複雑なところですよね。
なんか福岡市の中でインタビューをして、若い人の3人に1人は将来芸能人になりたいとかスポーツ選手になりたいとかっていうんだそうですけども、佐賀は今度その佐賀県出身の歌い手さんとかいろいろこう探してみたんですけども、なかなかね簡単に見つからないんですよ。
はい、
普通は福岡なんかもうどの人を選ぼうか、この人を落とすには忍びないなんて随分こう苦慮したりするんですけども、佐賀県の場合には誰かいないかなっていう感じで、やっぱり芸能っていうようなそういう華やかなものに対してのやはりちょっとこう距離を置いた、そういう感覚もある県なんでしょうね。
華やかなことにそう飛びつかないっていうかね、ランキングが正しいかどうかわからないんですけど、芸能人タレント出身地ランキングでは全国47位って書いてあるものがありました。
47位って
つまり下の方ですね本当に。
あ、
つまり出身者が少ないっていうことですよね。
なるほど。
ただやっぱり歴史はあってですね、もともと肥前の国でいうと東部の方、西部は長崎なんですけれど、江戸時代は佐賀藩と唐津藩って2つの藩があります
し、歴史を言えばもうあれでしょう、その吉野ヶ里からでしょ
う。そうなんですよもう本当に歴史のあるところで、
日本の歴史そのものっていうかね、
はい、
そういうところですから、
稲作の発祥の地ではないかって言われてるんですね。
そういう説もありますね。
縄文時代の名畑遺跡っていうんですかね、炭になったお米と水田跡が発見されているということですから、
日本最古って言ってもいいのかなってちょっと思ったんですけど、
最近出た小説の中でも古代の小説ですけど、はい、松良国っていうんですよね、
はい、松良国、
そういう形で様々に描写されている部分がありましたけどね、
えー、
とにかく日本という国の最初のそのスタートの地点かもしれないという、
かもしれない、そうなんですよね、うん、まあ吉野ヶ里遺跡見てると本当にそんな気がいたしますよね。すごく規模が大きいですし、
はい、余談ですけども、吉野ヶ里っていうか里と呼びますね、はい、吉野の里とか吉野ヶ里とかって言わずに、僕あれをあの振り仮名なしでパッと見た瞬間に吉野ヶ里っていうふうに読んじゃったんですけども、それは子供のところにあの今の韓国の方にいて、それで仙郷里というところがありましてね、船の橋の里なんです。で仙郷里小学校っていうところ行ってたんですよ。で韓国の方では何々里というところがたくさんこうありましてね、すんなりと吉野ヶ里って読んじまって、後からあやっぱり吉野ヶ里だったか、大陸半島との深いこう関係を感じさせる地名ではありますね。
あ、なるほどね。普通だったら私たちは里って読みますものね、うん、やっぱり大陸ととても縁のある、
そういうことなんでしょうね、
地域ってことなんでしょうね、はい、その後でも鍋島藩が統治していたり、うん、まあ、幕末は薩長土肥ですよね、
うん、
もうともかく歴史の舞台ではある場所ですよね。
本当そうなんですね、ですから明治以降も実はその佐賀県は随分活躍してるんですけども、どこかちょっとこう堅実、悪く言えば地味という感じがつきまとう、
はい、
なんかそれをこう一新するようなフレッシュなイメージが今日の話の中から出てくるといいですけどね。
いいんですけどね、ただ佐賀行った時に佐賀の方が、私たちは宣伝ベタだからってよく言ってらっしゃいました。だから宝は持ってるけどあえて自分からは言わないっていうのが一つの文化らしいですね。あの芸能人が少ないというお話出ましたけれど、歌手の青木浩一さんが唐津のご出身です。
ああ、そうですか、
はい、
まあ、あの年までちゃんとこう精進して自分の歌を歌い続けられてるっていうのはすごいことですね、
はい、
うん、
確かにピシッと背筋が伸びている方という感じしますね、
うんうんうん、
では青木浩一さんの歌をまず1曲目お聴きいただきます。作詞石本美由紀、作曲船村徹、柿の木坂の家、青木浩一さんです。
心に帰る 幼い夢が
柿の木坂の家、青木浩一さんでした。
石本美由紀、船村徹っていうコンビは、まあ、本当に絶好調のコンビなんですけどね、その中でもこれは名曲だと思いますね、
はい。
ただ先日若い編集者から五木さん乗り合いバスって何ですかって聞かれて、そういえば、ねえ、バスのことですよっていうふうに言ったんだけども、え、乗り合いってのは何ですかって聞かれて、いや、みんなが自由に乗れるっていう、そういう意味で説明したんですけどね
世代でね、使う言葉って変化してますものね、時々使う言葉でドキッとすることあります。
いやいや、
年配しか知らない言葉使っちゃったわって思う時ありますよ。
ありますよね。先日デパートで公衆電話どこにありますかって聞かれたら公衆トイレですかとかって聞く、公衆ってのがもう通じなくなってきてる。
ああ、公衆トイレとも言いません
もんね。携帯持たない人いないですからね。
はい。
公衆電話、なんだろうって一瞬真面目に向こうが考えたのがおかしかったですね。
ねえ、そのうち死後になってしまうかもわかりませんね。
乗り合いバスもちょっとね、今では。はい、
そうですね。歌の中に生きてるからまだいいとした方がいいかもしれませんね。先ほどね、稲作の発祥の地かもしれないって申し上げましたでしょ。
はい。
お米で言いますとね、お米の品種改良とか、それから作高ですか、ものすごく努力して日本一になったりしてるんですよね。で、佐賀段階っていう言葉も生まれて、全国の農家の指標になったって書いてありましたね。やっぱり努力家なんですね、佐賀の方は。
勤勉で、しかも研究熱心なんでしょうね。
そうなんでしょうね。決して水が豊富な場所じゃなくって、
はい、
その中で頑張って頑張って技術改良したようですね。
佐賀牛とか有名ですよね。
はい、
すごく美味しくて、僕はお肉の中では大好きなんですね。
それとね、先ほど芸能人少ないっていうお話したんですけど、
はい、
佐賀の方のために言い訳のように言いますと、ともかく人口が九州で最小だし、面積もね、一番九州で最小だし、
なるほどね、
もともとパイが小さいって言いますかね。だから少ないのも、まあ、うなずけるかなという。
人口比率で考えれば。
はい。
いや、別に芸能人が多いっていうのはね、僕は福岡県の自慢してるわけじゃなくて、照れくさい思いをしながら言ってるんで、もうちょっとこう、学者とかでね、いろんな思想家とか、
はい、
そう、哲学者とか、そういう人が続々出てきてほしかったのに、若い人がこうみんなこう芸能人を憧れるっていうのは軽薄だなと思ったりするんですよ。
なるほど、ある種褒め言葉でもあったわけですかね。いや
い
や、
褒め言葉として佐賀県は落ち着いてる。人間が特実である、
はい、
そういうことを言ってるんで。
確かに明治政府の要職に就いた大隈重信とか江藤新平、はい、江藤新平は近代司法制度を作った方っていうふうに言われてるし、あと赤十字社、日本のね、赤十字社を創設した佐野恒民さん、
はあはあ、
この佐野さんも佐賀のご出身ということで、なかなか気骨のある方が出てらっしゃいますね。
まあ、今でこそいろんな大学が私立でこう歯を競ってますけども、昔はやっぱり漢学っていうものが大きな権威を持ってる時に、私学というものをね、ちゃんとあそこまでやっぱり確立したっていうのは大したもんなんですよ、
はい、
ですからやっぱり慶応を作った福在口も九州の人、早稲田を作った大隈重信も
そうです、
こっちの九州の人っていうことで ね、
大隈高等ってありますからね、そのご出身の地が佐賀ですからね。
なるほど
早稲田の方はやっぱり特別な思いがあるかもしれませんよね。
そうですね、
あとそうかと思うと漫才の島田洋一さん、ガバイばあちゃんっていう本で知られましたけどガバイっていうのは佐賀弁ですもんね。
なんとなく語感としてよくわかりますね。非常にという意味なんですよ。ですから本当はね、ガバイの下に何かついてなんとかなばあちゃんっていうね、ガバイすごかばあちゃんとかね、なんかつくんですけど、まあ一般的な国民的な通用語になっちゃいました。
はい、
ガバイそのものはベリーっていう非常にという意味なんです。
非常にばあちゃんちょっと変ですけれど、
非常に、はい、しぶといとかね、 やり手のとかね、
そうそうそう、そういうしっかりしてるというね、しっかり
もんとかね、面白いっていうのもひっくるめて、まあだけど本当にあの笑いましたね。
はい、なんかガバイってそのヒットしたせいかとてもこう、
うん、
楽しい言葉だなって。
そうですね、
あ
るいはこう人の生き方を肯定する明るいものがありまして、とてもいいあれだと思いますね。
そうですね、そう明るいんですよね。しっかりしてるんだけど暗さがないっていうか、うん、
それと同時にその自慢するんではなくて、うん、一種のなんかもう一つ佐賀をテーマにしたそういう歌がありましたよね。自虐ネタみたいな感じの。
自虐ネタ、
有名な歌があったじゃありませんか。
花輪さん、あの髪型のちょっとユニークな、
あれ佐賀の話でしょ。
そうですそうです、あれで佐賀弁がかなり全国に広まったんですよね。
まああのことをすごく嫌がらずに、
はい、
どんどんやっぱりそういうことをね笑ってこうやり過ごすっていうところは、やっぱ大人の面影があるな佐賀人はっていうふうに感心しましたね。
なるほどね、 これこんなもんだけどねっていうような感覚なのかもしれませんね。クリスタルキングというグループありますよね、
はい、ええ、
そのボーカルの田中正幸さん、佐賀のご出身ですね。伊万里市ですけどね。
あ、そうですか、はい、まあ佐賀といってもね、例えば静岡の人たちが静岡の方と伊豆の方は別だっていうみたいに、あの北方健三って佐賀出身の作家いるでしょ、
はい、
君は佐賀県出身だよねって言うと、うん、いや違います唐津ですって必ず言うんだ
よ。佐賀藩と唐津藩ってありましたから、
なんかね明るいし、
ちょっと違う、
ちょっと違うっていうそういう雰囲気がありますから、
はい、
確かに一様には言えないところが
確かにね、
ありますけれども、
一つにくくるっていうのは日本人の悪い癖かもしれませんね。
いや、旧藩の方が正確にその人柄や風土というものを表現しているかもしれません。
確かにそうですね、そのクリスタルキングの歌をここでお聞きいただこうと思います。作詞はそのクリスタルキングのボーカル田中正幸さん、そして山下道夫さん、この方もクリスタルキングのメンバーですね。そして友永ゆかりさん、3人の作詞です。作曲はやはりメンバーの山下道夫さん。クリスタルキングの歌で大都会をどうぞ。
裏切りの言葉に故郷を離れわずかな望みを求めさすらう俺なのさ。見知らぬ街では期待と不安が一つになって過ぎゆく日々などわからない。交わす言葉も寒いこの街、これも定めと生きてゆくのか、今日と違うはずの明日へ。 Run away, run away, 今か
大都会、クリスタルキングでした。
いやーびっくりしましたね、あの高音には驚きましたね、
はい、
きっと聞いてらっしゃって慌てて耳を押さえた方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、
よく伸びる高音ですよね。
もう一時本当にこの歌は大ヒットして、
はい、
こうあちこちでこう耳にしたものでしたけどね。
その高音を歌ったのが伊万里市出身の田中正幸さんなんですけれど、その伊万里っていうとね、やっぱりあの伊万里焼き、
うん、
あの佐賀は 有田焼があって伊万里焼があって唐津焼があってと、
はい、もう国際的にね、
はい、
そういう陶器の世界ではもう大、うん、もうブランドですね。
そうですよね。
柿右衛門とかっていうともう、
はい、
ありとあらゆるヨーロッパの芸術家が模倣したわけですから、
はい、あの鍋島藩が門外不出にして、うん、あの文化的にこう育ててたっていう話を伊万里に行った時に皆さんされてましたけどね、独特の綺麗な陶磁器ですよね。
そうですね。あれずっと歴史見てますとね、例えば村の塔のベネチアングラスとか、あのいろんなものっていうのは米銭とかああいうものをひっくるめて国とか王様とかがねものすごい力を入れてバックアップしたものが今もやはり一つの産業として残ってますね。
あ、なるほどね、
ですからやっぱ個人の力だけでは限界があるのかもしれません。
そうですね、
やっぱり国全体がそういうその大きな国力を上げてね、そういう小さなアートとかそういう文化的なこれソフトパワーって言うんですけどね、あの武力だけではなくて平和的なそういう作品みたいなものをしっかりバックアップすることで世界に冠たるものが生まれてくるっていう、
はい、
非常に今大事なことのような気がしてますけどね。
そうですね、やっぱり育てるってことはとても大事なことですよね。それにはそのある程度財力もいるしということですね。土もねないと陶磁器の発展はないと聞いたことありますし、はい、柿右衛門さんは若手を育ててたりとか、また今右衛門さんまた新たな、歴史だけじゃなくて新しい伊万里焼き、伊万里焼きを作るんだ、有田焼きを作るんだというようなことも言ってらっしゃいましたしね。あの佐賀県では政治の人間国宝の中島博さんという方にお会いしたんですけど、やはり若い時からもう本当に必死にどうやって作ったらあの青が出るんだと、柿右衛門さんの赤もそうですけど探求されたというお話をされてました。
なるほどね。それで世界に冠たるそういう時期が生まれてきたんでしょうね。
そうなんですね。その粘り強さが佐賀県の方の特徴の一つかも分かりませんね。あと佐賀って言いますと有明海で食べ物の美味しいものとか、
そうなんですね、
珍しいものも多いですよね。
有明海っていうのはちょっと不思議なね、古代的な意味の、あの生物っていうのがよくいたりしましてね、あの前に柳川へ行った時にいろんなあの辺の海全体で出てくる不思議な、ちょっと他の町や他の港や他の土地にはないようなそういう貝類とかね、そういうものを食べたことがありますね。例えば海竹なんていうのはね、ちょっと珍しい、ちょっと口で説明できないです
そうそうそう、あれなんか貝だって聞いたことありますけど、
いやー海竹、ね、よくわかんないもんなんですけど、
ね、なんか私もねわらすぼとか揚げ巻きとか口底とかは初めて聞きます。
くっつこって言うんですよ。
口底、くっつこって言うんですか、もう珍しいものたくさんいただいたんですけどね、佐賀で。珍しいもの多いですよね。
そうですね、あの意外にこう地味っていうかそういうふうに見えながら、佐賀の食生活は多彩だと思います。
はい、あの有明海の海苔、この海苔の生産もすごく多いというふうに聞きましたしね、豊かな産物がたくさんあるってことですよね。
そうですね、あの我々どうしても隣の県っていう福岡県から見て佐賀県の方はちょっと地味っていうね、印象を持ちがちなんですけども、
はい、
それはやっぱり長崎とか福岡とかちょっとこうめちゃ派手なあの県に挟まれてるんで、そういう感じがするのかもしれませんね。
豊かなんだけどちょっと影の方に隠れてるということですかね。玉ねぎも全国で1位とか2位とかかなりの生産量だそうです。
あ、いずれにしてもね、明治以来の日本の近代化を支えた人材っていうのは佐賀からも非常に多く出てるんです。ですから薩摩長州だけじゃないんでね。
そうですね、
そのこと考えますと、
はい、すごいところではあるということですね。あのいろんなところと土地はつながってますけれども、長崎のからつながってるシュガーロードというのがあって、そこでお砂糖が入ってきたからかもしれませんけど、あのお菓子も名物がいっぱいあるんですね。
お菓子は名物ですね。お菓子があると必ずお茶ってくるんで出てくるんで、もう嬉野茶って言えば、
嬉野茶、
もう本当にね、私の方は福岡の八女茶の出身なんですけども、 高ライバルですよね。
あ、
嬉野茶は全国的なブランドですから。
そうですね、うん、あと嬉野温泉もありますよね。
温泉もあります
ね。竹温泉もあるし、まあいいとこですね。こうやって見てくるとね。あのお菓子で言いますとね、あの江崎グリコ森永製菓、両方とも創業者が
佐賀の方なんですか。
ご出身なんで、シュガーロードともしかしたら
関係があるのかもね。
関係あるかもしれませんね、意外と日本に住みながらも知らない方って多いものですね。
作曲家がいましたよね。
はい、作曲家はですね、
徳久浩二さんは佐賀の人じゃなかったかな。
そうです、作曲家で言います徳久浩二さん、
ヒットメーカーですけどね、非常な、
はい、素敵な曲を書いてらっしゃいますよね。ではここでその徳久浩二さんの曲をお聴きいただきましょう。作詞千秋哲也、作曲徳久浩二、門倉由紀さんの歌で野良です。野良、門倉由紀さんでした。いい曲ですね、この作曲の徳久浩二さん、佐賀ですね。あと佐賀県のご出身者なんですけれどもね、作家の北方健三さんが唐津で、笹沢佐穂さんが、あの晩年佐賀、
途中で佐賀行った
んですね。そうなんです、好きで移住されたと聞いてますし、あと動物文学というふうに言われている戸川幸雄さん、
はい、
佐賀市のご出身
本当にあのですよね。ムツゴロウさんなんか大先輩ですからね、
はい、あと画家で言いますと中島清さん、満州生まれですけれどもお母様の里の佐賀県に移られてそこでということのようですね。あとあの風刺漫画って言いますか、あの似顔絵描いてらしたハリスナオさん、
はい、ハリスナオさんの絵は本当に一世を風靡したもんです。
そうですよね、佐賀市のご出身、あと長谷川真知子さんがそうなんですよね
金看板じゃないですか、
タクシーというところでお生まれになったようですね、
ですから最初は確か西日本新聞かなんかに連載なさってたはずなんですよね。
あのサザエさんですか。
いや漫画をね。
あ、漫画を、そうだったんですか。ねえ、知りませんでした。長谷川町子記念館というのは東京の方にもあるんで、東京ご出身かと思ったら佐賀なんですね。
そうですね。
あと有名どころで言いますと建築家の辰野金吾さん、あの日本銀行をね、各地の日本銀行のこう支社も全部そうみたいですね、あ、全部とは言いませんけど、辰野金吾さん
独特の日銀見ただけで、
はい、
あって思いますね。
そうそう、
あの方のっていうふうに、
ね、奈良ホテルもそうですし、大阪市の中央公会堂も独特な形で、あれが辰野金吾さんだそうです。唐津のご出身だそうです。 あと俳優さんでいうと村井邦夫さん、松行靖子さん、中越典子さんと、まあ芸能人も何人かいらっしゃいますよね。いろんな方出てらっしゃいますね。スポーツでは柔道の古賀俊彦さん、金メダリス ト、はい、お相撲では大麒麟元大関ですよね、荻野花、それから野球で言いますと元 中日当時あの横浜の監督された権藤博さん、鳥栖市だそうです。
あ、そうですか、細身の独特のピッチャーだったんですけどね。
ねえ、まあ、必ずその土地に文化があってたくさんの人が出てと今回もまた感じてますけれどもね。あの武士道精神の葉隠れという言葉もここで生まれたそうですね。
まあ、葉隠っていうのはもう全国ブランドであるだけじゃなくて世界中に結構有名なんですね、葉隠っていうものはね。ただ僕はね、今度ね改めて思ったんですけども、これ非善論語っていう言葉があって、そのあの地方でのつまり論語のようなもう基本的な古典中の古典であるっていうふうになってるわけなんですけども、論語っていうのは孔子が書いたのではなくて、孔子の弟子たちが孔子の日頃の言葉を先生はこうおっしゃった、子の玉枠っていうふうにしてこうまとめたものですね。いわば口述筆記のようなものですね。把握でもね、確か二代目の藩主に仕えていた、山本恒友っていう人、その人がまあリタイアしているところにその右筆役っていうのは、大筆役ですけども、確かね同じ田代貫元という名前のその若い人が訪ねて、
はい、
それで昔話を延々と聞いてね、いろんな話を聞いて、7年がかりでまとめたっていう、ですから聞き書きなんですよね。ですからもともとは葉隠れ聞き書きとかって言われてたと思うんですけど、何しろ全11巻ですから ねなんかちょいコンパクトなね、
はい、
簡単な誰がかがサラサラっとこう書いたというふうに思いがちなんですが、実はその山本恒友さんの言葉を若い人が通い通って、そしてそれに傾倒してですね、その言葉をまとめたもの、まあ、日本の古典と言われているものってのはそういうものが多いんですね。歎異抄にしてもそうですし、
はい、
そういうふうに思うとなるほどっていうふうに思いますね。人間の生き方からその主君のこの鍋島家の歴史から、
はい、
いろんなことに関して私ども知ってるのはほんの一行なので。
そうなんですよ、武士道とはって、有名な一句ありますよね、死ぬことと見つけたりとね。
今度改めて読み返してみようなんて思いながら、全11巻とか言ってね、ちょっと絶句してるんですけど、
多分その中には宝物の言葉、キラキラと輝くような言葉がたくさんあるんでしょうね。
まあ武士の死生観と言いますかね、そういうものがよく入ってる、そういう体調巨編だと思いますけど
ね。11巻もあるんですものね、もう本当一部しか知らないんだなってことを改めて思ってますけれど、その葉隠れのその持っている精神、それが多分佐賀の方々の中にずっと染み付いてるのかもしれませんね。
しかしやっぱりこの葉隠れをですね、時代時代で読んでいく読み方は違ってくると思うんですよ。ですから葉隠れが割合喧伝された時代、つまり明治大正昭和のね、ある意味でのこの広告っていうか軍国主義の時代、
はい、
国のために死ぬっていうことが非常に大きな問題だった時代に、その部分がこう取り上げられるわけだけど、万葉集にしても古事記にしても戦後また改めて読んでみると違うところが自分のこの心に響くってこともあるんでね、
はい、
今葉隠れをね、この長い長い平和が続いた中で読むと、また葉隠れの死ぬことと見つけたりっていう、それ以外の生きる道が見えてくるかもしれないというふうに思いますね。
そうですよね。
改めて葉隠れを読み直すということも必要かもしれません。
はい、本当ですね。佐賀の方は責任感が強くて根性者で、また潔癖症でもあって、それであと無駄遣いをしない、まあ悪口のように佐賀県人が歩いた後はペンペン草も生えないという人もいるらしいんですけど、ともかく無駄なものを排除して本当に必要なところにお金を使うという、そういった心が何パーセントの佐賀の方に伝わっているかは分かりませんけれど、村田秀夫さんが佐賀のご出身なんですね。ねえ、なんかこう男らしい感じがしますよね。村田さんの歌いろいろありますよね。
まあその中からあんまりこうぶばったところのない歌を選んでみようと、
はい、
でやっぱり決定的にやっぱりこの歌になりますよね。
人生劇場でしょうか、お聞きいただきます。作詞佐藤宗之助、作曲古賀政男。
人生劇場、村田秀夫さんです。人生劇場、村田秀夫さんでした。
クリスタルキングからノラからそして人生劇場までっていうと実にこう多彩な感じがしますね。
本当に幅広いですね。
なかなか一つのその地方、一つの県、一つの国っていうのは、はい、こう単色では染められないっていうことなんじゃないでしょうかね。
そうですね、うん、特徴なんて探してますけど実は多彩なんですね。でもこうやっていろんなお話を聞きながらその景色を思い浮かべているとまた行きたくなるもんですね、うん、特に温泉がありますのでね、美肌の湯って言われてるんですよね。
それは
嬉野温泉、竹温泉ね、ぜひまた行きたくなって、
ぜひいらしてください、ね、
やっぱりお隣の県だから、しょっちゅう温泉とかも行かれてたんじゃないですか。
いやもう鳥栖なんて僕は福岡だと思ってた佐賀の人に叱られるかもしれませんけどね、それくらい近しい感じだったんですよ。
そうですか、いやいい旅でしたね。歌の旅、今日は佐賀でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
地図にない街を探して旅に出る、懐かしいあの店は今でもそのままあるんだろうか。あの頃はお互いに若すぎて、それが愛だと気づかないまま時は流れた。あの店の古い椅子に座り、また会いたくて、あの店の古い椅子に座りたい、ガラス越しに海を見ていた、君にまた会いたくて。